人生上昇軸、新木でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いつも元気な安寿さん。
はい、
風邪はもう 2,3 年引いてらっしゃらないと。
はい、おかげさまで。はい、
ね、聞きましたけど、安寿さん太極拳の指導者で、
はい、
あられはやるわけなんですけども、太極拳の生徒さんもみんな風邪ひいてないらしいじゃないですか。
実はね、家族がインフルエンザなのって言いながら、おばあちゃんたちや生徒さんたち元気です、
うん、どういうことなんですかそれ。
ね、引かないんだね。
皆さん引いてらっしゃらない、
うん、
で お年寄りも結構年配の方多いでしょ。
そう
、でまあ僕も太極拳は、まあ、気功教室には通ってましたけど、
はい、
太極拳自体はやったことないんですけど、
うん、
まあ、アンジュさんとまあ話し合うのは、
はい、
やっぱりその禅、
そうですね、
すごく禅的なね、
うん、動く禅ですもん、
動く禅ですよね、
うん、
どういうふうにみんなに紹介したら、伝わるかななんていう話をしたんですけども、
はい、
うん、やっぱりその我々普段この肉体を自分だと思い込んでる自我が、
はい、
主役の人生ですから、
うん、
言ったらちっちゃい自分、私ですね。
そうそう、小さい私、
小さい窮屈な私がいてね、
はい、
いつもいろんなこと考えて、うん、ストレスを作ってそれが病気になったりとか、
うん
うん、なんかいろんなことを、まあ、いろんな感情を味わうためには自我っていうのは必要なんですけども、
はい、
まあ太極拳もそう、座禅もそうやし、
うん、
このその小さな私がね、
はい、
枠がドーンと弾けてね、
うん、
この宇宙大のね、
そうそう、宇宙大の
私、大きな私、はい、
うん、
になる、ことができる一つの方法が太極拳なんですよね。
そうですね、
うん、
ですから肉体が自分だって思ってるのがもう当たり前バージョンが、
うん、
本当にドーンと、
うん、
そうじゃないとかそうとかも関係ないところになっていくんですよ。
私がいないね、
うん、
誰でもない私というかね、
はい、
全くその私という意識がないところにね、
うん、そうですね、うん、自然の一部なのに人間なんだって思ってますからね、うん、自分は人間なんだと、
そうそうそう、これが肉体なんだと、宇宙の一部でありね、
うん、
自然、僕らは自然の中にいて気持ちいいって人間は言うけど、
うん、
実はその言ってる自分も自然の中の一部なんですからね、
うん、
それをまるっきり忘れててね、
はい、
もう人間だけがなんか宇宙から切り離されてるように我々生活してるんだけども、
はい、
それがまた宇宙と一つになるっていう時間を作る、うんうん、
はい、
我々
は
そうやってやらなければ、
うん、
作れないんですよ、時間をね。
そうですね、
普段生活したら流されちゃって、
うんうん、
そのまま眠たいで寝て、また起きて、また仕事やってなるわけなんでね、
うん、思考に飲み込まれてね、
そうそうそう、
ストーリーを作って、そのストーリーの中で生きてますからね、うん、
それでまあ自然と一つになって、宇宙と一つになった時に、
はい、
まあ、自然注力っていうかな、うん、
自然の調整がもう行われてくるので、
そういうことやね、
はい、本来の自然注力活性化みたいなものはなってきますし、
うん、
まず体感としては暖かくなってきますね、
うん、ああ、体が暖かくなるんです、
うん、お腹の内側からね、カーッと暖かくなってきて、
そうなんや、
はい、
うん、それはもういいです。僕なんか低体温症というか、
うん、
あ、そんな病気じゃないんですけど、
うんうん、
ロックドを着ることがほとんどなんです
。それね、
うん。だからね、もうね、この間熱出た時はね、
はい、
9度まで上がらなかったですけど、
うん、
もう非常にフラフラになって、
うん、
あ、俺も太極拳やんなきゃなと、
うん、
気候ももう一回再開しようかななんてね、うん、
はい、
まあ、アンジュさんの話聞いてると、
はい、
うん、で、またアンジュさんがこう、アンジュさんは名古屋というか愛知県の方で、
はい、
教室をやられてるということで、
はい、
まあ、日進市というところですよね、
うん、日進市が今教室が、
うん、こう名古屋から行くとちょっと時間かかる感じのところ、
名古屋駅からは、うん、離れています、
かなり離れている、
50分ぐらい、うん、1時間弱かかりますね。
なるほど、
はい、
ただ、毎週こう教室で教えてらっしゃるわけですよね。
はい、今大募集しているのが、うん、第2第4日曜日の12時半からっていう日進の枠があるんですね。そこがね、大募集、うん、
もう一回言ってください。
第2第4日曜日、月2回ですけど、
はい、
はい、
の何時ですか。
12時半から2時
の枠があって、はい、そこは大募集中。
大募集、今ね、新しい。
もう埋まっちゃってダメですよってこと、う
ん、結構いっぱいいっぱいなんですが、
うん、
そこはね、なんと、うん、とっても広いスペースで鏡もついた体育館みたいな場所なんですね。
はいはい。
うん、なんでそこでこう、新しく、うん、メンバー、揃ってやれたらいいなって。
なるほど、
うん、思っています。
ちょっと今までアンジュさんのまだブログは完成してないけど、
はい、
テイクオフの受講生の皆さんは、うん、アンジュさんに直接メールしていただいて、
うん、ぜひぜひ、
もし行けるんであればちょっと行けますか言ってメールしていただいたら、まあ、アンジュさんから返信があると、
はい、
いう形で。アンジュさんはね、実はその今太極拳とかね、
はい、
長年やってらっしゃって、まあ、浄化ワークも長年やってるで、まあ、鑑定という仕事もある。
はい。
いろんなことをやってらっしゃって、それをなんかミックスしてね。
うん。
新しいものを今作られようとしてて。
はい。
その一部を今度の春の名古屋セミナーで。
はい。
やっていただける可能性もあると。
はい。
ね、いうことなので、これからちょっとアンジュさんも面白いですね、今年ね。
うん、面白いです。
今年来年度なんかが弾けそうな感じで、
はい、
はい、またいろいろ面白い話を聞かせていただければなと思います。
はい。
それでね、そうそう、そう一つ、もう一つ、このガイドコースで日記読んでたら、うん、やっぱり浄化ワークをね、
はい、
きちんとやると朝起きる時の爽快感が半端ない、
うん、
ね、もやもやとかがなくなって何もない、やっぱりすごい、
うん、
って書いていただいてるんですけども、
はい、
僕もよく夜こう浄化ワークをしっかりやってね、
うん、
やっぱりふーっとこう思考が落ちて眠たくなりますから、
はい、
そのまま寝た時なんて朝起きた時のこの何もなさ
ね、え、全然違いますよね、
うん、っていうぐらいびっくりする軽いんですよね、うん、
はい、
何もないっていう、ストレスの素の字もない、
うん、
でやっぱりね、今ある方の日記紹介させていただいたけども、
うん、
同じような感じになりました、
はい、
でね、いつも僕は朝鑑定、まあ、一番朝やってほしいとは思ってるんです、出勤前とかね、
うん、
今から自分の一日始まるときに、
ね、よく朝鑑っていうのは耳にしますが、
そうそう、でもね、朝もやもやする、朝不快なんですと、
うん、
ストレス感じながら起きるんです、うん、みたいな人の話よく最近聞くんで、
うん、
今日おすすめしているのはこの夜鑑。
夜鑑だ、そうだわ、
うん、夜寝る前に、
はい、
まあ、10分でも結構、これまた、
うん、
続けてほしいんで、
はい、
5分でも結構ですから、
眠くなるしね、この呼吸法で。
そうなんですよ、
絶対一石二鳥だと思う。で、寝る前にね、ごちゃごちゃ考えたりすることがあって寝つくと夢見も悪いし、いい睡眠が取れないもんね。
そうなの、頭の中でね、
はい、
潜在意識の中でまだ思考がずっと続いてるんですよ。
ああ、確かに、うん、
うん。だからね、もう疲れちゃう、あんま寝た感じがしないとか、
うん、
なんでね、その寝入り花の前にその思考の元原因をね、こうグッと引っこ抜いてしまうようなね、
はい、
今気になってる、今割とストレスが、今日一日こんなストレス感じたみたいなのをそのまま、
うん、
ワークでダブル宣言みたいなんでね、
うんうんうん、
どんどん飛ばしてそのまま寝ていただくと、
はい、
スカッとしてね、
はい、
うん、起きます、
うん、これやってみたら絶対ね、わかりますね、うん、
それプラスじゃあ一日の始まりも朝刊でスタートなんてなれば、
うん、
サンドイッチっていう感じで、
すごい、
うん、朝から夜からやっていただければね、
うん、
朝10分夜10分十分でございますんでね、うん、
はい、
これね、やってみようと思って、やってみてください、
はい、
特に朝寝起きが悪い人、
うん、
特におすすめしますと、
はい、寝つきも寝起きも良くなります、
はい、うん、ぜひお試しいただき、またなんかね、変化があったら日記に書いていただいたり投稿メールいただければなと思います、
はい、
はい、ということで今日もよろしくお願いいたします。はい、本日はエッチさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、 以前カルマの話で原因と結果が別々にあるのではない、今この瞬間に原因と結果が同時に存在しているのだと言っていましたが、よく分かりませんでした。もう少し分かりやすく説明してください。また人生で起こることは全て決まっているのですか？
はい、ありがとうございます。そもそもね、原因と結果という考え方はですね、
はい、
人間特有のもの、
うん、
ということなんですけども、
はい、
例えば毎日缶ビールを3本飲むようになった、
うん、
とするとですね、
はい、
1ヶ月後に体重計に乗ったらなんと5キロも太ってた、
うん、
ね、この話から考えると、5キロ太ったという結果の原因はですよ、
はい、
毎日缶ビールを3本飲んだ、となるわけですよね。
そうですね、
でどこがおかしいねんと思われるんじゃないかなと、
うん、
疑う余地ないじゃないかと、
うん、
みんな思うと思うんですけども、
はい、
もちろんこれ間違ってると言ってるわけではなくて、
はい、
原因と結果というのは人間が作った話であると、
うんうんうん、
いうことを、皆さんにお伝えしておるわけなんですね、
はい、
要するにこの過去の記憶をこう切り取ってね、
はい、
つないで、
うん、
意味付けをする。
そうそう、意味付けストーリーですね。
そうなんですよ、
うん、
ですから毎日缶ビールを3本飲むようになった、
はい、
というエピソードに、
うん、
原因というラベルを貼ったってわけですよね。
うん、
だってじゃあなぜ缶ビールを3本も飲むようになったのかと、
はい、
いうことを考えてみるとどうなんでしょうね。
ね、
実はきっかけがありましてですね、それは5年も付き合ってた、
うん、
彼女に振られた。
あ、そうか。
その日からビールを3本飲み始めてるんですね。と考えると、この缶ビールを3本飲むようになったというのも、
はい、
これ結果じゃないですか。
うん、あ、そうか。
ですよね、
うん、
原因は付き合ってた彼女に振られたストレスだと、
うんうん、
これが原因なんだよと、
うん、
いうことになるわけで、
うん、
この缶ビールを飲むという行為は原因であると同時に結果でもあると、
うん、そうですね、ずっとつながってるわけですね。
そうなんですよ。だからもう要するにこの今この瞬間っていうことは、
うん、
この瞬間はですね、あることの結果であると同時に、
はい、
必ずあることの原因でもあると。
本当だ、そうですね。
でもそうなんですけども、なんか人間ってこう原因という側面だけを切り取っちゃって、
うん、切り取るとそういうことになりますね、うん、
切り取った結果とつないじゃってね、
はいはい、
原因と結果というドラマをこう作ると、
うん、
作るという意識があるんであれば、
うん、
全く問題がないんだけども、
そうですね、
作ってるという皆さん自覚が全くないんでね、
はい、
うん、ですからまあ彼女と付き合わなければ、
うん、
振られることもない、
そういうことになりますね。
で振られることがなければ、
うん、
ビールを3本飲むこともなく、
うん、
僕は5キロ太ったのは彼女と付き合ってるのが原因なんですって、
うん、
言ってもこれ間違いじゃなくないですか、
うん、はい、
繋がってる限りね、太ったのは彼女と付き合ったからだなんてね言っても、うん、これおかしくないわけで、
はい、
結局のところね、原因と結果なんてね、
ねえ、
さじ加減なんですよ。
そうか、
どこにでもなるんですね、
うん
うん、ですから、この原因と結果って先ほど申しましたように人間業界だけのもの、はい、というのをこれ忘れないでいただきたいと思うんですけども、
はい、
先日ね、ある女性とセッションしていたのですけども、
はい、
その方から、そもそもなんで私たちは人間プログラムなんてものを体験してるんですかって、
そもそもですね、
うん、聞かれたんですね、
うん、
で私の回答は分かりません、
うん
うん、なぜという、まあ、理由探しというか、
うん、
原因探しっていうのも人間特有の癖なんですね、
うんうん、理解したいもんね。
なぜ理解したいのかというと、色欲という欲があるんですよ、プログラムされてるんですよ、
はい、
でこれがまあ人類の進化発展に貢献してるんですけども、
うん、
なぜ知識欲っていうのが、いいのかというと、このね、分からないことが分かると、
うん、
脳内にこの快楽物質がドピュッとこの放出されてですね、
うん、
気持ちよくなるんですよ、これまた。だから知性欲求っていうのがあるでしょ、なんか知らないことを知りたい、はい、知りたいという、
なんかすっきりしますもんね、嬉しいというか。
これは人間のプログラムなんですね。
そっかそっか。
そうそう。ですから、まあ、なぜという質問はプログラム的にはとても自然なことなんですけども、うん、
はい、
人間はね、我々の知性では解明できないことがないみたいなね、
うん、
そういうちょっと思い上がったところがね、
うんうんうん、
ちょっとあるんじゃないかなと、
はい、
何事にも理由や原因があって、
うん、
それは人間が理解できるんだってね、
うん、
さて本当にそうなのかと、
うん、
いうことをね、
はい、
皆さん考えていただきたい、
はい、
なぜひまわりの花は黄色いのか、
うん、
なぜカラスは黒いのか、
うん、
なぜ猫はニャーと鳴くのか、
うん、
アンジュさんなんでですかこれ。
知らない。
なんで黄色いんですかひまわりは。あんなに、
うん、そういう風だから
ねえ、
うん、
猫はなんでニャーとか言うんですか。
うん、この間聞いたけどね猫に。
わからんですよね、意味わからんわね、
うん、
だからなぜを繰り返していくと必ず行き止まりがあってね、
うん、
ですから科学者がどれだけ大発見をしようと、
はい、
この宇宙は何のために存在するのか、
うん、
人間は何で生きてるのかっていうことはね、このもう永遠に分かんないんですね、
うん、
分からないはずです、
うん、
ですからこの世界には人間には理解できない領域っていうのがある、
はい、
ということなんですよね、
うん
うん、でも分からない証明できないということを逆にねこの悪用する輩というのも実際いるので、
うん、
ぜひ気をつけていただきたい。
はい、
実はですね私の友人がおりまして、
うん、はい、
友人の娘さんが、
うん、
ちょっと悩み事があったようで、
うん、
あるカウンセリングを受けてたんですね、
うん、
でねそのカウンセラーにいつの間にか洗脳されたようで、
はあ、
昨年自殺を図ってしまいましてですね、
はい、
大騒ぎになったそうなんですけど、幸いにも自殺は未遂に終わって、
はあ、
今まだ入院はされてるんですけども、
はい、
そろそろちょっと退院できるんじゃないかというこの目処が立ってきたと、
うん、
いう話を最近聞いたところで、
うん、
でもねまだ完全にこの洗脳はね、
うん、
抜けきれていないと、
うん、
いうことなんですよ、
はい、
でね、さて一体何を洗脳されたのかと、
うん、
いうことで、この友人がねやっぱり自分のね、
うん、
今回子供のようにこの被害者が出ないように、
うん、
ということで、もう番組で言ってもらっていいよという、
はあ、
承諾をいただいたんで、
はい、
今日はですねあのリスナーの皆様に、
うん、
この娘さんが何を刷り込まれたのかっていう話をちょっとしてみたいと思うんですけども、
はい、
娘さん曰く、
うん、
私の前世は寄生虫であり、
うん、
前世では人間に悪影響を与えて生きてきた、
うん、
そのことが今世の自分にも影響を与えていて、
うん、
自分に関わった人たちに悪影響を与えてしまっている、
うん、
今の自分を変えるには、
うん、
前世のカルマを軽減するセラピーを受けなければいけない
そんな、うん、
というようにお父さんにね、
うん、
もちろん真顔ですよ、
うん、
伝えているということなんですけども、
うん、
普通に考えるとさ、
はい、
あなたの前世は寄生虫だと、
うん、
言われても大概ムカッとするか、
うん、
こいつ頭おかしいやないかと
か
もう縁を切るか、
うん、
ね、いずれにしましてもこう自殺するまで追い詰める自分を追い込むっていうことは、
うん、
本来はないと思うんですよ。
どういうこと、うん、
でもねこの普通の状態ではない場合、
そうですね、
心が弱り切って生きるのが苦しいと、
うん、はい、
もう何でもいいからすがりたいと、
うん、
いう心の状態の場合ですね、
うん、
この出会った人に対してね、
はい、
あ、きっとこの人は私を助けてくれるはずだっていう気持ちが強いんですね、
うん、
すがるという気持ち、うん、でね、その相手との信頼関係が生まれやすい、
うん、
で心理学ではこのセラピストと、
はい、
クライアントの信頼関係をラポール、
うん、
ラポールって言うんですけども、
はい、
このラポールができるとこの暗示が入りやすいんですね。
暗示がね、
そうで、相手は洗脳のプロフェッショナルですから、
うん、
前回お話したようにこのクライアントとラポールを作った後でね、
うん、
ネガティブな感情っていうのは潜在意識に入りやすいという、ね、
うん、
法則をこう利用するんですね。
あ、そっかそっか、
うん、ですからこの恐怖や不安を煽ってね、
はい、
それと同時に暗示を入れるわけですよ。でこの暗示を繰り返せば繰り返すほど、
うん、
深く深く入っていきますんで、
うん、
僕は聞いてないんですけどそれ相当に付き合いはあったんじゃないかなと、
1
回だけの付き合いじゃない、ないんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
毎週こうカウンセリングされてたとかね、
うん、
その度にこう刷り込みを入れられてたんじゃないかなと、
うん、
ね、この強い信頼関係とこの大きな恐怖、
はい
ね、この2つさえあればね、ほぼどんな暗示でも入っていきますよ。あなたの前世は虫だった、
うん、
しかも寄生虫で、
うん、
多くの人間を苦しめた、
うん、
こんなおかしな話でも、
うん、
何の疑いもなく信じ込んじゃうんですね。で、信じることによってその解決策をカウンセラーが持ってるわけですから、
はい、
信じた方が楽なんですよ。
あ、そっかそっか、
信じて楽にしてもらえるわけですからね、
うん
うん、だからお互い目的が一緒になっているわけ、
うん、
その何かそうされてる、うまいことやられるんですけども、
うんうんうん
うん、でね、私は他人に悪影響を与える寄生虫であると、
はい、
いう話を心底受け入れた時にね、どんな気持ちになるのかということは、
うん、
もちろん私には全く分かんないんだけども、
うん、
まあ死にたいという気持ちになってもね、
うーん、
不思議じゃないでしょうね。
うん、
うん、それ信じ込んじゃうとですよ、
ね、弱ってる時ってそうですよね。
自分が生きてれば生きるほど周りに悪影響を与えるっていうんなら、うん、
それはね、
うん、死にたくなってもおかしくないんじゃないか、
うん、
ですけども、
はい、
あのね、前世とかね、
はい、
死後の世界、
うん、
ね、これはあの科学的にあるともないとも、
うん、
証明することができない
んですよ、うんうんうん、
いわゆるグレーゾーン、
はい、
うん、でもね、グレーだからといって、否定するのではなくてね、
うん、
グレーゾーンだからこそ、
うん、
この人間のこの豊かな想像力を使って、
はい、
自由に楽しむ、
なるほど、
で妄想を楽しんだり想像して気楽になる、うん、
はい、
お気楽になっちゃう分には、
うん、
娯楽ですからね、
うん、
全く問題がないわけですよ。
そう思います、
ね、娯楽にしちゃえばいいんですけど、
はい、
でも今回の話のように、これ娯楽の要素これ全くないじゃないですか、
うん、
ね、あなたの前世はこうだと決めつけて、
うん、
恐怖を煽ってね、
うんうんうん、
そのカルマを断ち切るためにはこの高額な セラピーを受けなさいというね、
うん、
まあ、悪徳業者ですから、
ね、その時点でおかしいって、ね、思えない状態の時は苦しいですね。
血が来るんですよ ね、
ね、
うん、だからね、もう言いますけども、カルマなんてさじ加減、
はい、
切り取ってつないで意味付けをすれば、
うん、
もう誰でも簡単に作れる、
はい、
ね、しかも前世なんて持ち出せばですよ、
うん、
それこそ自由自在に相手を洗脳して、
うん、
違いすることができるんでね、
うん、
ですから自分でね、確かめることができないことや、
はい、
証明できないことを決めつける人には、
はい、
要注意。
そうですね、
まあ、言い切っちゃう
人、決めつける、言い切る人はね、
あ、こうだって言い切っちゃう人、
うんうん
うん、それはちょっと気をつけた方がいいですね、
はい、
うん、で僕のところにはこのいろんな質問が来るけども、
はい、
分かりませんって返事することが結構多いんですよ、
うんうん、
なぜならね、
うん、
分かんないんですよ、
うん、本当に
本当に分かんない、
うん、
実感がない、
はい、
実験していない、
うん、
落ちてないってことは、
うん、
誰が何と言うか僕は信じないんですね、
うん
うん、雑誌に書いてあろうがテレビで言おうが、
うん、
あそこのラーメンは日本一うまいってテレビで言ってても、
うん、
ね、それを見た人が本当にあれさうまいんでしょうかねなんて聞かれても分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、ですから僕の場合はいつも疑念から入っていく、ほんまかいなーですよ、
うんうん、
日本一ほんまかいなーですよ、
ほんまかいな男、
うん、ほんまかいな男だからね、
うん、
実際自分で足を運ぶわけですよね、
はい、
で実際そのラーメン屋に行って実際食べてみる、
うん
うん、でわかるでしょ、
はい、
うん、だから確かめることができないものはわからないまま放っておく、
はい、
もうそうすれば騙されることもないし、
うん、
迷うこともない
ね、
うん、さてですね、エッチさんのもう一つの質問の、人生で起こることは全て決まっているんですかと、
うん、
いうことなんですけども、答えはイエスですよね、
うん
うん、でもね、これ何度かお話してますけども、
はい、
全て法則通りに起こっている、
うん、
アンジュさんはアンジュさんの法則、
はい、
アダチはアダチの法則があって、
うん、
この法則通りに刻々と変化している、
うん、
ね、偶然に起こることなんて何一つないんですね、
うん、
うん、でもね、このエチさんのように決まってるんですかって聞く方が多いんですけども、
うん、
もし台本があってね、
はい、
人生という台本があってね、
うん、
先に書いてあることを読めるんでしたら、
はい、
全く別の話になってくるわけですけども、
うん、
我々結局1秒先何が起こるか分かんないじゃないですか、
うん、
ね、だから決まっていても決まっていなくても、
うん、
そんなに変わんないよね。
変わんないです。
わかんないんですから。
うん、
うん、でここがまあ大切なところなんで、しっかり聞いていただきたいんですけども、
はい、
人間業界は原因だ結果だって言ってね、
うん、
切り抜いてつないで意味付けしてああだこうだと遊んでるんですけども、
はい、
人間業界を超えたリアルの世界に原因なんてないんですね。
うん、
全ては結果である。
うーん、
原因なんてないよと。
はい、
結果しかないよと。
一つしかないんだね。
そう、
一つ、
うん、それしかないんですね。
はい、それしかない。
うん、全てがそれぞれの法則通りに変化してるだけであって、
うん、
特別に何かが起こってるわけじゃないんですよ。
うん、
うん、人間のさじ加減でね、
うん、
幸せだ不幸だと、善だ悪だと、
うん、
一瞬一瞬の変化を切り取ってペタペタラベルを貼ってるだけであって、
はい、
何にも起こってない、
うん、
特別にはね。いいですか。
はい、
比べてこれが特別だと思っているだけであって、
あ、そうですね、
その瞬間しかなくて、
はい、
全て消えているわけで1秒先まだ現れてないわけですから、
うん、
特別なことなんか普通は何にもないんですね。
うん、
うん、だから全ては結果であって、
はい、
原因なんてどこにもないんだと、
うん、
いうことがですよ、
はい、
感覚的な経験を積み重ねることで、
はい、
徐々に徐々に、
うん、
腑に落ちてきていずれドカンっていくんですけども、
そうそう、
そうなるとすっかりお気楽になる。
はい、
なぜなら全ては結果であり、その結果に対して、
うん、
我々個人はですね、
はい、
全く何にも関与していないということが、
うん、
自分の中でですよ、
うん、
明らかになるんですね。
うん、
原因が自分にないということは、
はい、
当然ながらですよ、
うん、
罪悪感、
うん、
自己嫌悪、
はい、
劣等感という感情から解放されるわけですよ。もうこんなもんから解放されたらもうお気楽の極み。
そう、
罪悪感と自己嫌悪劣等感がない。
うん、
うん、と言ってもね、
うん、
またねこれをね理屈で理解してもダメよ。
はい、ダメよ。
ダメよ。
ダメダメ。
ちょっと
古い古い。
もうなんか古さ感じたね今。
うん。やって
ます。早いね日本は、うん、サイクルがね
、
一時的に気楽になるんですけども、
うん、
本質的には何も変わらないよと。
うん、
理屈で何とかしようとする人はね、
はい、
もうね罪悪感がある、
うん、
罪悪感がないというコインがまだあるんですよ。
ああそうだね。
私は罪悪なんてないんだって言い合ったってこうね、
うんうん
う
ん、
じゃあもし、うん、自分に原因がないんなら人を殺しても罪はないんですね、うん、なんてね、
うん、
もうほぼね必ずと言っていいほど、
うんうん、
放送の後メール来るんですけども、
うん、すごい
もうね、うん、もうあるないのないじゃないよと、
うん、そうそうそう、ね、
お伝えしてるのは罪悪自体がないんだということを言ってるわけですよ。
うん、自体がね、
あるないじゃないですよ。
はい、
うん、罪悪というのは狭い人間業界の概念であって、
うん、
業界の外を一歩出ると、
うん、
そんなもんどこ探してもないんですよ。
うん、うん、
いいですか。概念がないんですよ、概念。
はいはい、
ですから人間にね、人間というかもう人生に変化を起こすのはこの思考の理解じゃダメ。
うん、ダメ
あのやっぱね潜在意識の中からね、
うん、
ドーンと浮かび上がってくる感覚的理解ってやつ、
はい、
これがないとね、
はい、
変わんない。
変わらないです。
うん、ですから、
ね、だって変わってたらさ、もう頭の理解で変わってたら変わってるわけだから。もうとっくにね。
講演会行ったら変わるわけでね。
そうです。
うん、だからね、なぜならね、
うん、
最初からね、答えっていうのは自分の中にあったんですよ。
うんうんうん、うん、
ね。
よく言われてるんだけどね。
浮かび上がってこないね、考えてるから。
はい。
浮かび上がってこようとするんだけども考え押さえつけてる状態だから、
うん、
ね、考えるのを一切合切諦めて、
うん、
本質っていうのは考えてもわからないように作られているわけですよ、
うん、
そうした瞬間に本質から遠ざかっていくようになっているので、
はい、
仕組みなんでね、もう諦めることがまず第一歩、
うん、
もう分かったもう手上げ諦めますと、
はい、
やって分かるしかないんだなと、
うん、
足で歩こうぜと、
うん、
そうなっていただくのがスタートね、
うんうん、
でね一歩ずつできること、だからさっき5分とか10分とか言ってます、
はい、
5分でいいですと、
うん、
さあ5分でいいですと、
うんうんうんうん、
ね、自分のできる範囲で、
はい、
範囲だから無理がない範囲かな、
うん、
だから続かないもんね、
うん、
だからね朝5分10分からスタートで結構なんで、
はい、
で足で毎日毎日ね、
はい、
ちょっと歩いていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。